SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日はニューサースウェールズ美術館のコミュニティアンバサダー鴨粕ひろみさんに現在開かれている日本人アーティストの作品を展示した、タイムライトジャパン展についてお話を伺います。まず今回のこの展覧会どのような内容なんでしょうか。
まずはこのニューサースウェールズ州立美術館が、はい、昨年購入いたしました2つの作品のお披露目っていう意味合いが強いかなとは思うんですけれど、
はい、
日本の創作集団のチームラボの作品でテクノロジーを駆使したデジタル作品なんですけれども、フラワーズ&ピープルゴールド2015というタイトルのものと、
はい、
それからアーティストの森村康政さんの写真作品で、はい、ラスメニーナスは夜よみがえるという、この2点の作品が昨年購入されまして、それとともにですね、そのお披露目ということを含めてその日本人のアーティストの作品、うん、この美術館が所蔵するもので、うん、特に1990年代から今日に至る日本人アーティスト作品、その一点を除いて全てこの美術館が所蔵するものなんです、はい、
どのようなテーマで、はい、展示されているんでしょうか。
そうですね、この展覧会のキュレーターのメラニー・イーストバーンという方がいるんですけれども、
はい、
その方のそのコメントをちょっと引用させていただきますけれども、1933年の谷崎潤一郎の随筆で陰影来散というのがあるんですけれど、
はい、
これを引用して彼女がコメントしてるんですね。まだ伝統がなかった時代の今日とは違ったその美の感覚を論じたものなんですよね。はい、西洋では可能な限り部屋を明るくして陰影を消すことに執着したが、その頃陰影を、日本ではむしろその陰影を認めてそれを利用することで陰影の中でこそ映える芸術を作り上げたということを谷崎潤一郎がそういうふうに書いてるわけですね。でそれこそが日本古来の芸術の特徴だと言ってるんです。で例えば日本の漆器や金巻絵の道具も日本の陰影のある家屋の中で生えてより一層の美しさを増す。我々の祖先が作った生活道具の装飾などはそうした日本の自然の中で培ってきた美意識で成り立っていて、実に精緻な考えにも続いているということがあって、
はい、
日本人は陰影の濃淡を利用しその美を考慮に入れて建築設計していた。美は物体にあるのではなくて物体と物体との作り出す陰影のあや明暗にあるっていうふうに、書いてるものなんですけど、その中にまた一つメラニーはですね、
はい、
掛け軸や花は飾りではなく影に深みを持たせるものであるという一節を取り上げまして、この展覧会に展示されているどの作品も影に深みを与えるものであるというふうに、そのキュレーターはコメントしているわけなんです。すごくコンテンポラリーな作品なんですけれども、
はい、
そういった日本の古来のその美意識みたいなものがそれぞれの作品の中に根底に流れているっていうことを言いたかったんじゃないかなと私は考えるんですけれど。
展示会ではどのような作品が主な作品としてあるんでしょうか。
先ほど最初に申し上げたお披露目をするという意味、そのフラワーズ&ピープルゴールド2015っていうのがありますけれども、こちらは日本の創作集団チームラボにある8枚パネルのデジタルアート作品なんですね。双方向に反応すると言いますか、特にこのデジタルアートはそのセンサーがあって、
はい、
その見る方がその近づいたり離れたりすることによって、その例えばこの特にこれは実はその作品そのものは金箔に描かれた花の屏風の印象を与える作品ですよね、
はい、
8枚パネルで、
はい、
でその中のその、お花のたちがその人の動きによって、
はい、
こう金箔をこう撒き散らしたような増幅したこの光と鮮やかな色彩っていうのがこう向かってくるような感じがしませんでした。
はい、しました。 なんか すごく本当にこう迫ってくる印象を受けました。
そうですよね、はい、それ自体がこう光を捕まえるというよりも光を発してこう放っているように見えるという感じがするんですけど、ですからまあ金箔の紙吹雪がこうパネル全体に広がって本当に動いている、そのリアルタイムコンピューターのアルゴリズムとセンサーを使って制作されているんですけれども、全てのものの無常と儚さを表現しているんですよね、やはり。そして二度と同じではないわけなんです、そこにその動きがなんですけれども、画面の動きなんですけれどもね。
なるほど、
はい、
深いですね。最初はこう、あ、綺麗だなっていうところからこう、うん、寄っていったんですけども、近くで見るとまた、はい、迫力が全然違いました。
そうですよね、これはぜひ皆さんにこう体験していただきたい、うん、
そうですね、
そこに人間の存在に対して反応していくアートというか、はい、
では鴨岡さんがお好きな作品というのは特に今回の展示でありますでしょうか。
本当に、今日もご紹介したいのがたくさんありまして、
はい、
はい、それぞれすごくその日本的なといいますか、私たちの共感を呼ぶものがあるんですけど、その中でも私はすごく地味な作品なんですけれど、地味というのはおかしいですが、
はい、
ほとんどブラック&ホワイト の、 写真作品があるんですね、
はい、
でこの方杉本博さんっておっしゃるアーティストで、ほとんどアメリカで活動されているようなんですけれど、
はい、
ニューヨークを拠点とするモダニズムの立場に立つ写真家なんですけど、うん、描くことが難しい時間を撮影しようとする写真家なんですよ。
時間を撮影する、
ええ、で彼の作品2つ展示されておりまして、
はい、
でその海景、海の景色なんですよね。
あ、
でその空と海がぶつかるその水平線、
はいはい、
どちらも同じものを撮っているんですが、まあ、この2つの作品はどちらもバスストレイト、バス海峡ですね、そこを写したものなんですけれど、まあ、彼の主題はその海景の主題というのはその過去と現在を結ぶことが可能なもので、
はい、
その静寂をもたらす不変のものである、陸はずっと変化していくけれども海は変わらない、そういった考え方がありまして、
はい、
先ほどの谷崎の、ね、インゲライさん、はいはい、そのものという感じもする作品なんですね。で 実はその彼自身インゲライさんという作品も制作してるんです。
あ、そうなんですね、
はい、なので、まあ、そういった意味でちょっと私はほんの白黒の写真ではあるんですけれど、なんとも言えず時を感じる水平線を見つつですね、そういう作品かなと思いますね。
なるほど、
はい、その他にも、まあ、本当に森村康政のものですとかいろいろ面白いんですけれど、はい、
なるほど。今回の展示ですけれども、この1990年以降の新しい日本のアートを見る機会というのはなかなかないと思うんですけれども。
そうですね、これだけの作品が会して、
はい、
コンテンポラリー作品というのが見られる、日本人のコンテンポラリー作品が見られるのはないかもしれませんね。でこのコンテンポラリー作品と言いながら、その中にこう脈々と流れる日本人の美意識とか、
はい、
まあ、これが今世界の人々が見せられているというのは皆さんご存知かもしれませんが、それとともにそれだからこそといいますか、日本人であるリスナーの皆さんがこれらのこう作品をご覧になると、こうより一層のその、なんていうんですかね、そういったその、はい、伝統的な日本の芸術といったものがこういうコンテンポラリー作品の中にも脈々と流れているというのがこう見られて、より一層の共感ですとか、はい、自分の美意識との共通項を見つけられる機会になるのではないかと思いますけれども、ぜひですので足を運びいただけると嬉しいです。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。